説教では三箇所を読み始めています。前回は三箇所の第一章の一節から七節を読みしました。そこでは預言者ミカが神様から幻としてですねを与えられて、それを人々に語る、言葉で伝える、そういうところでしたね。どんな幻、言葉というよりは映像でミカは与えられたんだということがわかります。でその映像がですねとても印象的で、天からこう神様がこう地上に降りてこられるんですね。そしてその両足をドーンとこの地面に疲れるんだと。そして片方の足は北イスラエル王国の首都サマリアをこう踏みしめ、もう一方の足は南ユダ王国の首都であるエルサレムをこう踏みしめる。これでその二つの町が一遍にこう潰れていくと、破壊されていくと。それはこの二つの町が本当に偶像礼拝に走ってしまったために裁きとしてねなされて、神様がこの地上に立たれるんだということを予言していった。もうまさに映像で予言していった。それが一章の一節から七節のところでございました。でこのこれはまさに未来の予言で、これはいつかこういう時が来るであろうと三河や予言をしたわけですよね。でこのサマリア、つまり北イスラエルの首都のサマリアが滅んで、同時にそのことによって北イスラエルが滅びるという予言というのは、すでにアモスとかホセアという北イスラエルに住んでいた預言者たちが語っていることであったんですね。ところがミカのやっぱり新しさって言いますか、ミカの凄さというのは、エルサレムがね滅びると、つまり南ユダが、そのエルサレムの南ユダの首都であるエルサレムが滅びるということは、南ユダが滅んでしまうんだということを予言した、初めて予言したのがこのミカという予言者なんですね。まあ、イザヤとミカはほとんど同じ時期で予言をしているんですけれども、ミカの方が早くエルサレムの都が滅びると予言したんだと言われています。でそのことがですね、どうしてそれがよくわかるかっていうと、実はですね、こうあるエレミア書というのをちょっと開けてみましょうか。エレミア書第26章の17節、1226ページ、私の聖書で申しますと1226ページ、エレミア書第26章17節から実はミカが出てくるんですね。読みます。1226ページ、エレミア書第26章17節、下の段ですね。読みます。この地の長老が数人立ち上がり、民の全会衆に向かっていった。モレシェトの人ミカ、これがそうです、ミカ書のミカです。モレシェトの人ミカはユダの王ヒゼキヤの時代にユダのすべてのために予言していった。万軍の主はこう言われる、シオンは耕されて畑となり、エルサレムは石塚に変わり、神殿の山は木の生い茂る丘となると。エルサレムがもう本当に荒廃するんだって、滅ぼされるんだというふうにミカが予言したんだって言うんですよ。19節、ユダの王ヒゼキヤとユダのすべての人々はその時彼を殺したであろうか。主を恐れ、その恵みを祈り求めたので、主は彼らに告げた災いを思い直されたではないか。我々は自分の上に大きな災いをもたらそうとしていると。かつてミカがそう予言したじゃないかって言うんですよね。だから悔い改めようというふうに言っているのがここなんですね。まあでもそれは一時的であって、結局はバビロニアに滅ぼされていくっていう、まさにミカの予言が実現していくんですけど、まさにエレミアの人たちにとっての同時代にとってミカの予言が生きてたっていうことがわかる箇所なんですね。どうでしょうか。で、今日の聖書の箇所はそのミカの、つまりエルサレムが滅んでいく、サマリアが滅んでいくと、これは初期のこの一番ミカにとってはミカらしいと言いますか、ミカの本当の 予言の内容、主要なところなんですけれども、それに対してですね、今日の箇所は第一章の8節です。読みます。8節9節。御箇所第一章、1449ページ。このため私は悲しみの声を上げ、泣き叫び、裸裸足で歩き回り、山犬のように、これはジャッカルとも訳されるんですけど、悲しみの声を上げ、ダチョウのように嘆くと、わしみみずくっていうふうに今度の新しい新教では訳していますが、誠に痛手は癒しがたく、ユダにまで及び、我が民の門、エルサレムに達すると。ここで、注目して欲しい言葉ですね。これ預言者という存在がどういう存在かっていうのはここをとってもよく表してて、ここで注目して欲しい言葉が実はあります。それは何かっていうと、私ですね。私という言葉。実はこの前の7節にですね、こうあります。私が出てくるんです。サマリアの長城はすべて砕かれ、陰行の奉仕はすべて火で焼かれる。私はその偶像をすべて粉砕する。それからその前の6節にも出てきます。私はサマリアを野原の瓦礫の山とし、この私、つまり6節と7節の私はこれ明らかに神様のことですよね。神様がサマリアを野原の瓦礫の山とし、7節の私はその偶像をすべて粉砕する。この預言者ミカが私って言ってるはずはないんですよね。ミカがそんな粉砕することはできませんから。これは預言者として神様から与えられたこの幻をあたかもね、神様が語っておられるかのように、代弁して私っていうふうにここで語ってるわけです。ところがです。ところが、8節の、これ何の説明もないのでわかりづらいんですが、このため私は悲しみの声を上げ、泣き叫び裸、裸足で歩き回り、山犬のように、ジャッカルのように悲しみの声を上げ、これ神様かっていうことですね。神様がこんな裸足で歩き回りなんていうことないでしょ。これは明らかに、預言者自身なんです。ミカなんです。なんで急にここで発説、急に私は悲しみの声を上げ、泣き叫んで裸足で歩き回るなんていうことをまさにしているっていうことをミカがここで言ってるかっていう問題なんです。どうでしょうか。これはですね、預言者という存在をとってもよく表している、ここの変化というかこの言葉で、これエリミアなんかもまさにそうなんですけど、この裁きの預言が1節、つまり1章の2節から7節まで、サマリアが滅びる、そしてエルサレムも滅びるっていうことを神様からこう言葉として与えられたわけですよね。未来に絶対こうなるよって言われて、それは映像としてもう本当にこうリアルに、ミカは見たわけですよ。で、それを受けた時に、それをその予言というか、その神様の示しですよね。幻を、絶対これはこうなるっていう、このような予言、このままだったらこうなるんだっていうことを、二節から七節のその神様のその予言の言葉を受けたときに、八節なんですよ。このため、この予言を受けたためなんですよ。私は悲しみの声を上げ、泣き叫んだって言うんです。そりゃそうですよ。そんなことなるのかってことでしょ。まだ全然、その予兆はもちろんいろんなことあるかもしれませんけど、でもね、しっかりとして、まだこの時には北イスラエルもしっかりしてましたし、南ユダも、それなりにちゃんと繁栄をしてたわけです。で、エルサレムの、特にエルサレムの神殿は、本当に今一番賑やかな時を迎えていた。まあもちろん、いろんな偶像が入り込んではいたんですけども、そのお祭りは本当に盛んであった。それが、しかし、滅びるっていう、で、国が滅びてしまうって。それを聞いたときに、もう、このため私は悲しみの声を上げ、泣き叫ぶんだと。どうでしょうか。考えてみればですよ。一番最初に神様のその言葉を受けるわけですよ。預言者というのは、そうじゃないでしょうか。これからこの非道の悲劇、特に裁きの予言など、まさにそうですよね。 私たちはどっちかこの時の、ミカだに、私たちがミカだったらどう考えるだろうかって考えると、何かこう、神様からのね、言葉や幻を自分が与えられて、預言者として立てられて、証明を受けて、お前預言者として、ね、よろしくね、とか言って神様に言われて、そして、はぁ、とか言ってですね、で、神様から幻を与える、御言葉、言葉を与えられた時に、やったーって言ってですね、そしてこう、こういう言葉が来て、神様が来たから、人々にこう語るって、ね、いかにもかっこいい預言者を想像しがちかもしれませんけどですね、本当の預言者、特に与えられた言葉がね、裁きだった。私はここで思い出しました。サムエル、旧約聖書の預言者のサムエルさんが小さい時に、神様からの言葉を受けますよね。そして、なんか最初は、育ての親であるエリという祭司のところに行って、お呼びになりましたかって。いやいや、神様がサムエルよ、サムエル、神様だって。お語りくださいと言えと言われて、サムエルが、しもべは聞きます。主よ、お語りください。そういうふうに、言ったわけですよね。そしたら、神様からの言葉が与えられたんですけども、与えられた言葉は何だったかというと、その自分の育ての親である祭司エリの一家が滅びるっていうね、裁きの予言だったんですよ。だから、それを聞いたサムエルは、子供ながらに、これは言わない方がいいと。だけど、エリが、昨日はどういう夜、神様からの言葉があったんだと。正直に言いなさいって言われて、そして正直に話したって。で、それは神の言葉だっていうふうにエリが言っていくっていうところが、ミカも同じなんですよ。言葉が与えられてよかったらそんなことではないんです。本当に言葉が与えられるってことは一方で、すごいきついことなんだよね。厳しいことなんだっていうことじゃないでしょうか。どうでしょうか。嘆いてるんですよね。9節に、誠に痛手は癒しがたく、ユダにまで及び、我が民の門、エルサレムに達する。この時の、ミカの気持ちがよく表れて、この痛手っていうのはこれヘブライ語で言うと、マッカーハーっていう、面白い、マッカーハーって面白い名前なんですが、これは傷のことですね。特に打ち傷のことなんですね。まあ、懲らしめの、鞭打ちの刑の、無知の傷、打ち傷っていう。で、この痛手は癒しがたくっていうのは、最初、ここで言った、北イスラエルのサマリアに、裁きが下るわけですよね。そして、その傷っていうのは、もう癒されない。ユダにまで来る。エルサレムまで来るんだって言うんですよ。我が民の門、ルカは、ミカは、南ユダの人ですからね。我が民の門、エルサレム、ユダヤ人ですから、エルサレムに達するって、大変だっていう思いがここに現れているということなんですね。どうでしょうか。そしてさらに、ミカに対しては、もっと苦しいことが、この後、起こるという予言を神様から与えられます。それが、10節からのところ、16節までのところなんですね。読みます。ガドで告げるな。決して泣くなと。ベトシアフラで塵に転がるがよいと。これも幻なんですね。神様から与えられた幻。ここにガド出てきて、これは地名なんですね。町の名前なんです。で、実はですね、1ページをめくっていただいて、次のですね、13節をちょっと見てください。13節に、ラキシの住民よ、戦車に早馬をつなげ、ラキシュは娘のシオンの罪の始めであると。これラキシュっていう言葉がありますね。先ほどのガドとラキシュを覚えておいてください。そして実は地図を見てください。皆さんの聖書を持っていらっしゃる、手に持っていらっしゃる方は、聖書の一番後ろに、いくつかの地図が出てきます。それの5番の南北王国時代というその地図を見ていただきますと、この2つの地名が出てきて、ここで、ミカが言おうとしている、与えられた予言というのがよくわかりますので、まず地図を見てください。一番最後です。5番、南北王国時代。 そこの、まあ、地中海というのがありますよね。そしてそれをずーっと下の方に行くと、ペリシテという町があると、国があると思います。ユダ、これが南ユダ王国なんですね。で、北がイスラエル王国なんですけど、このユダとペリシテのこの境界線、点々点の境界線があって、その下の方にガトという国、町の名前があるのがお分かりになりますでしょうか。それが今日のガトなんです。そしてその隣にラキシュっていう、今日も先ほど13節に出てきた言葉がありますね。で、ガトとラキシュなんです。そして、実はですね、ここで何を言ってるかっていうと、どういう映像、幻を見たかっていう、示されたかっていうと、敵の軍隊が地中海をずーっと南下してきて、そしてペリシテのからこのガトに来て、そしてラキシュっていうのは砦の町なんです。これは南ユダ王国のレハベアムという王様が、このペリシテ王国に対して、ここで守りを固めるためにですね、ここにお城、いわゆるお城を築いた、砦を築いたんですね。そして人々を住まわし、それから常備軍、軍隊をいつもここに置いておいた。これは歴代志下11章9節に出てきますけど、そういう町なんですね。で、そっから、このエルサレムまでずーっと攻めてくるんですよ、軍隊が。で、その間にラキシュを滅ぼし、そして今日この後出てくる、よりますけども、いろんな小さな町々や村々を次々軍隊が落としていって、そしてエルサレムにこう攻め上っていくっていう、そういうルートなんですね。その様子を、ミカは、まさに幻として与えられたわけです。戻っていただいて、ミカ書第1章の10節、ガトで告げるな、決して泣くな。泣くっていうのはこれヘブライ語でバーカーって、これは、そう、死者を悼む、ワンワン泣くっていう、もう本当にこう泣き女が泣くっていう言葉なんですけど、そのワンワン泣くんですよ。まさにガトで告げるな、決して泣くな、ガトの町が滅んでしまって、まさに最初にこれやっつけられちゃうんですよね、敵の軍隊に。そしてもう多くの戦死者が出て、まさにお葬式を出している。でも決して泣くなって。ベトレアフラで塵に転がるがよい。ベトレアフラっていうのはこれは町の名前なんですけど、これ、どこにあったか当時はわかんない。ベトっていうのは、ベートっていうのは家ですね。だから、レアフラの家っていうことの、もともとの町の名前の意味なんですが、塵に転がるが良いっていうのは、このレアフラのアファルっていうのは、と、アフラっていうのと、アファル、塵っていうのはヘブライ語のアファルなんですね。こう、似てるんです、発音が。だから、塵に転がるが良い。原文で言うと、こう、ベトレアフラ、そしてアファルっていう風に、なんか掛け言葉って言いますか。繋がっているような言葉になっています。で、もちろん、塵に転がるっていうのは、まあ、こう、ひっくり返るわけですよ。それ特にこれは、悔い改めるってことですね。塵に、こう、塵を被るって。もう、悔い改めろって言ってるわけです。それから、シャフルの住民よ。シャフィルっていうのは、立ち去れって言っていますけども、まあ、逃げていけって、もう敵が来たから逃げていけっていうわけですよね。実はこのシャフィルっていうのは、これも角笛っていう言葉、シャフルという言葉とよく似ています。で、もともと多分、角笛っていう言葉から来ている、この町の名前だ。でも、普通、角笛っていうのは、わーっていうのは、こう、進軍ラッパなんですね、当時で言う。ところが、ここではね、むしろこの、逃げ去れっていうね、退却しろっていう角笛に、こう、かけてるところがありますね。それから、ツァーナンの住民、ツァーナンっていうことは、これは、もともとの言葉は、前にこう、押し出すっていう言葉なんですけれども、ツァーナンの住民は、裸に恥じて出て行った。これはもう裸に、裸 裸で恥じて出て行ったっていうことはこう追われるように逃げていったってことなんですね。もう、取るものも、とりあえずもう逃げていったんだ。みんなこれは、軍隊が攻めてきて、チリチリバラバラになったり、逃げたり、そういう、こう、殺されたりする状況なんです。そして、ベトエセルにも悲しみの声が起こり、その支えはお前から奪われたと。ベトエセル。エセルっていうのは、奪うという言葉と発音が似ております。ですから、ベトエツェルにも悲しみの声が起こり、戦争でこう負けて多くの戦死者が出て、その支えはお前たちから奪われた、まあ、その指導者とかね、あるいは食料とかいろんなものが全部奪われてしまうんだっていうことでしょう。それから12節、マロトの住民は災害を待っていたが、マロト、これは苦しいという意味にも取れる言葉なんですね。これ町の名前なんですけども、だけど、マロトの住民は幸いを待っていた。まあ本当に、まあ町の名前が苦しいっていう変な名前と言えば言えるんですけど、だから逆に幸いを待っていたんだって言うんですね。だけど、災いが、苦しみが主からエルサレムの門に下されたって。もう何を言ってるかっていうと、援軍を待ってたんですよ。エルサレムの中にある、この軍隊、つまり王様の周りにいるような強力な国の軍隊ですよね。それが、エルサレムの門、から出てきて、そして、この、我々を助けてくれるかっていうことに待ってた、幸いを待ってたんだ。でも、災いがエルサレムの門に下されたってことは、門からというふうに訳せばわかると思いますけど、何の音沙汰もなく、門は開かない。援軍は来ないっていうことが分かったっていうことですよね。あとは滅びるだけだ。12節、ラキシュ、ここでラキシュです。ようやくその軍隊がさらにラキシュのところまで来ました。戦車に早馬をつなげ。これも掛け言葉みたいになってて、この早馬っていうのはヘブライ語でレケシュなんですね。ラキシュとレケシュ、同じような、掛け言葉になっているんです。でしてラキシュは娘シオンの罪の始めである。お前の中にイスラエルの背きが見出されると。結局、イスラエルに対して、反逆っていうかな、もうちゃん、戦わないで降参する、あるいは相手側に寝返る、そういうことが起こっているんだって言うんですよ。起こるんだって言うんですよね。それが、つまり裏切り、娘シオンの罪の始めってことは、神様を裏切って偶像礼拝にするとか、もう本当にシオンっていうのはエルサレムの、イスラエルの代名詞なんですけど、同じように、ラキシュの住民も、結局、敵が攻めてきたら、手を返したように、敵におもねて、もう戦わないで、城を明け渡す。そういうことを言っているわけです。それはあまりにも敵が強くて。で、一番問題なのが次の14節なんです。それゆえ、モレシェとガトに離縁を言い渡せ。イスラエルの王たちにとって、アグジブの家々は水がなくて人を欺く泉、アクザブとなった。さあ、モレシェとガトって、実はちょっとさっき聞いてこられたんじゃないか。このミカは、モレシェト人、ミカ。一章の一節にも出てきますね。モレシェト人、ヒゼキヤの時代に、モレシェト人、ミカに臨んだ主の言葉なんです。つまり、これは、モレシェト、正式に言うと、モレシェトガドという名前の、その、町の名前なんですけど、そこで生まれ育ったのが、ミカなんですよね。モレシェトガドに、離縁を言い渡せ。で、このラキシュの近くに、おそらく、彼の育った家が、つまり故郷の町があるわけですよ。それに、離縁を言い渡せっていうことはもう、結局、まあ、見捨てられるっていうか、エルサレム、イスラエルからもう見捨てられるんだって。これもともとですね、原文でこと、言葉で言うと、シツルーヒム、で、この、離縁を言い渡せっていうのはですね、シュルーヒムっていうその、 持参金とかね、結婚の時に花嫁が持ってくる持参金のことなんですね。それを返せ、戻せっていうのが本来の意味です。だから離婚なんです。離縁っていうことになるんですね。意味になります。そして、このモレシェトという言葉が財産とか富っていう元々の意味なんですね。で、それにこれかけてるんですよ。これもかけてて、それと、もう、エルサレムなんか頼るなってことですよね。イスラエルとはもう、イスラエルの人々とはもう離縁しろっていうことです。つまり、一つの言い方はもうイスラエルから見捨てられた。つまりこれはね、何を言ってるかっていうと、エルサレムから本当は軍隊、援軍が来なきゃいけないでしょ。敵が来てるわけですから、それに対してエルサレムからもう大軍が、国の国家の軍隊が来なきゃいけないのに、来ないんですよ。先ほどもあったように、幸いを待ったのに来なかったって。エルサレムの門が開かなかったって言ってるわけですよ。つまりこれはエルサレムの側から、エルサレムっていうのはすごい、城壁に囲まれて、すごい、難攻不落の城と言われてるわけですよね。だから、閉じこもったら何とか持つって考えてるわけです。で、その街の中では、まあある意味では安泰って言いますか。で、その軍隊を出して戦うよりも、はっきり言えば、この小さな町々、外敵がそのペリシテの方からガーッとこう迫ってきた時に、この援軍を出すよりも、この小さな町々が頑張ってですね、そして戦ったら少しはその軍隊を引き止めたり、そして敵の軍隊を弱めたりして、そしてようやくエルサレムで来て自分たちが叩くみたいなね。だから見捨てられたんだって言うんですよ。離縁されたんだっていうことなんですよ。モレセとガトに離縁を言い渡せっていうのは、もう捨てられたんだ。自分、つまり、ミカの立場から言うと、故郷がね、これ映像、幻で見てるわけです。故郷が滅びる。故郷が滅びていく。故郷が敵の軍隊に蹂躙される、その様子を見てるわけです。イスラエルの王たちにとって14節。アグジブの家々。これ家々っていうことは民族のことです。アグジブ人たちっていうのは多分そこら辺に住んでたんでしょうね。そういう人たちが水がなくて水を欺く泉、アグザブ。これも掛け言葉になっているんですけども、となったっていうことは、水がなくてっていうことは、結局与えてくれる水がない。多分その、アグジブ族っていうのはイスラエルのと一緒にっていうか、あるいはそれに従属していて、ね、守ってもらう代わりに、貢ぎ物を出したりしてた。そういう小さな民族だと思うんですけど、それが、水がなくて、その自分たちを援助してくれる援軍がないから、人を欺く泉となった、相手側に寝返ったっていうことを言ってるわけです。15節、マレシアの住民よ、ついに私は征服者をお前のもとに来させる。マレシ、イスラエルの栄光はアドラムに去る。アドラムっていうのはアドラムのホラーなっていうとこがあって、ダビデ王がサウル王を避けてですね、このアドラムの、ホラーに逃げ込むって言って出てくるんですね。これも本当にエルサレムに近いところにあります。そして、マレシもそうなんです。だからもう、エルサレムの鼻先まで征服者がお前のもとに来るよって言うんですよ。それは神様がそれを来させるんだ。で、イスラエルの栄光はアドリムに去ると。で、このアドラムっていうのは最後の砦なんですね。エルサレムを守る。この南の方を守る砦だったんですが、そこがもう破れたってことはもう直接に、この山の上にあるんですけど、この町はね、その山を下ればですね、ベツレヘムがあって、そしてエルサレムがあるんです。まあそういうことを言ってて、この、援軍が来ないんだと。で、敵軍が侵入してきても、エルサレムの王様たち、あるいは貴族やその政治家たちは動かない。むしろ自分たちを捨てていく、見捨てるんだ。見殺しにするんだ。それでなんとか敵を、弱めようとしているんだって言うんですよね。まさにアグザブ。裏切る。 そういうことをここで言っていると。そういう幻を、与えられているんだと言ってよろいいかと思います。どうでしょうか。結局ですね、16節ですね。お前の喜びであった子らの家に髪の毛を剃り落とせ、ハゲタカの頭のように大きなハゲを作れ、彼らがお前の元から連れ去られたからだと。この子らっていうのは子供たちというよりは、ここで言うとその前に出てきた小さな町々なんですよ。エルサレムの周辺にいる、つまり田舎だったりね、本当に住民ですよ。で、これはコラって言ってるように、エルサレムを支えてきたわけですよね。その農作物や、あるいはいろんな鉱山や、いろんなものをこう供給して、そしてそのエルサレムの町を支えたイスラエルのこの南ユダを支えてきた者たちが、お前の喜びであった、もう綺麗な、それは、川であったり、農村地帯であったりする。そういうところが、まさに滅んでいくわけですよ。で、髪の毛を剃り落とせ、ハゲタカの頭のように大きなハゲを作れ。これ何言ってるかっていうと、実は当時は、このヘルメット、兜ですね。戦いの時に兜を被る時に、ここに、頭の上をこう、兜がちゃんと収まる。日本もそうですよね。日本人もあの侍っていうのはこの頭の上をこう、剃りますでしょ。あれはこう、兜がしっかりと、こう、落ちないようにするためにあれ、こうしているわけですよね。ザンギリ頭っていうんですか、あれにしているわけですよね。同じように、また逆に言うと、戦っていると、どんどんどんどんこうこの兜が、この頭を、の頂上をこうすり減らしていって、ハゲができるというふうにも言って、考えてもいいと思います。これ何言ってるかっていうと、髪の、お前の喜びであった子らの、このお前ってのはイスラエル、エルサレムなんですよ。エルサレム、イスラエルも代表、エルサレムその首都。その、髪の毛を剃り落とせ、子らのゆえにですね、ハゲタカの頭のに大きなハゲをつけ、彼らがお前の元から連れ去られたんだ。もう小さな、その町々が全部滅ぼされていくって。そして、今度は、これ何が言いたいかっていうと、今度はお前たちが自分で戦えっていう意味の言葉なんです。お前たちが自分で戦うんだって。自分でヘルメットかぶって、貴族とか王族とかそういうふうにね、なんか、いい生活をしてて、そして、エルサレムの街の中で安全に、戦わずに過ごしている人たちに対してですよ。小さな町々の、が、バンバンこう滅ぼされていくわけですね。さっきもこの箇所で、なんか掛け言葉があるんだと言ったと思いますよね。さっきから掛け、アフラ、ベトレアフラがチリだとか、ベトエシェルが、奪われたとかですね、マロトが、苦しいとか、モレシェトもですね、リエンと言い渡せとか、なんかそういうふうにこう掛け言葉、ラキシュが早馬だとかですね。なぜそんなふうになってるかと、これね、言葉がどんどん続けられるってことは、これ調子がいいんです。つまり、この転げるようにね、転がるように、次々にもう一気に敵軍が攻めてくるんだという様子を実は表してるんですよ。バラバラバラバラバラっと転がるようにエルサレム、イスラエルの人たちはですね、抵抗してくれる。まあだいぶちょっと待ってれば大丈夫だって思ってるかもしれないけども、一気に敵軍は攻めてきて、もうボロボロだって言うんですよ。ボロボロもどんどん負けていって、そしてもう一気にエルサレムに転がるように敵軍が攻め込んでくるんだよって。そうした時に今度はもう自分たちで戦えって言ってるわけですよ。兜をかぶれって言うんですよ。そして苦労して大きなハゲを作れって言うんですよ。彼らがお前の元から連れ去られた。もはや援軍は来ないよ。自分たちが援軍を送らなかったからもうボロボロになっちゃう。周りの町や村はね、あとはもう自分たちで戦えって言うんです。援軍はいないよって、助力者はいないよって。まずこれを映像としてまさにミカは与えられたわけですよね。そして一番 辛いのは自分の故郷が滅んでいく。もうバタバタバタっと一気に滅んでしまう。これを神様から見せられた時にね、まさに先ほどの発説、このために私は悲しみの声を上げ、泣き叫び、裸裸足で歩き回り、山犬のように悲しみの声、おんどれのように嘆く。で、まさに、預言者は、神様の言葉を与えられるがゆえに、本当に苦労するっていうか、辛い思いをする。これを民に語らなければならないのかって思うときに、本当にこれは辛かったことではないだろうか。コリントの信徒の手紙の中に、私たちは聖霊を受けて、ある者は預言者に、ある者は教師に、ある者はいろいろなそれぞれの奉仕者につけられるんだってありますよね。その中に預言者と出てきます。御言葉を語る者。しかしそれは、本当に神様から言葉を与えられることの、なんていうかな、厳粛さっていうか、そういうものを改めて、この箇所って、教える。最初に言葉を語られるんです。それを人々に取り継いでいくんだ。それは伝道でしょ？伝道するってことは、最初に言葉を与えられるんですよ。それにでも、恐ろしい言葉が与えられる場合もある。良き言葉ならばよろしいんでしょうけれども、そのようなことを考えさせられる箇所でありました。最後に、私はこの箇所を読んでて、実際ですね、歴史的に申しますと、アッシリアという王国が北イスラエルのそのサマリアを滅ぼして間もなく攻めてくるんですよ。しかもこのミカが予言したルートで攻めてくるんですよね。すごいなと思いますね。地中海を南下してペリシテを滅ぼしてからまさにエルサレムに攻めてくるんですよね。その時にまさにミカが予言したようにもうバタバタバタっとしてエルサレムが包囲されるんですよ。で、この時にはですね、本当に不思議なことに、包囲されたんですけれども、すべてエルサレムが滅ぶことはなかったんですね。だけれども、バビロニアっていう国がさらに、もう少ししてから、今度は、アッシリアに代わって、アッシリアを破って、バビロニア帝国っていう大きな帝国を作るんですね。それがまたエルサレムに攻めてくるんですよ。これエジプトと戦うというところで攻めてくるんですけど、その時にもエジプトと戦うために来るんですけど、まさに南下してこのペリシテのところからエルサレムにダーって同じこのルートで入ってきて、今度はエルサレムがバビロニアによって滅ぼされるんです。全所焼き尽くされてユダ王国は破滅していくんですね。まさにこのミカの予言というのが現実になるんですよ。すごいなぁと思わせられます。今日は新約聖書のマルコによる福音書でイエス様の十字架のところを読ませていただきました。もう読みませんけれども、イエス様が兵士たちにバカにされてユダヤ人の王だってこうって茨の冠をかぶせられて、で、なんか、何が王様だってこう叩かれたりしてですね、何の力もないじゃないかっていうふうに言われて、そして十字架のそばで、あるいは下や通りかかった者たちが頭を振りながらイエス様を罵って、十字架から降りてこいと。降りて自分を救ってみろって。祭司長や律法学者も他人は救ったが自分は救えないと。十字架から降りてみろ。そしたら信じてやると。つまり、お前方戦えってことですよね。自分で救えって。自分で自分を救え。そしたら信じてやるぞって言ってたんです。イエス様は、その声に答えることはありませんでした。なぜならば、イエス様は自分を救おうとは思っておられなかったんです。なぜ、そうじゃなくて、私たちを救おう。我々の罪人を救うために十字架にかかられた。本当ならば、私たちこそ戦わなきゃいけなかったでしょ。本当ならば私たちこそ自分の愚かさ、罪とそれこそ血を流して命がけで今でも戦わ、自分で戦えって言われて当然の存在なんですよ。自分で苦労、自分で解決しよう、自分の罪だろうと、自分の問題だろうと、自分がしでかした問題だろうと、それは自分で解決しろと神様から言われて当然です。だけど、イエス様は、いや、彼らが何をしているかよくわからない。 彼らを許してあげてくださいって言って、自分のやってることがわからないんですって、自らその我々の罪を許しために十字架にかかってくださって救いの道を開いてくださったんだと、そのことを私は今日の箇所から思いました。本当は自分が一人で戦わなきゃいけない戦いを今でも主はそばにいて共に戦ってくださっている、いやむしろ私たちの戦う力がない分をイエス様が代わって戦ってくださっているんだということ、その主にと共に生きていくものでありたい、自分で戦ったって、自分の力はね、大したことはないんだ。本当に 主からの力を祈り求め、助けてください、憐れんでくださいと、主はあなたが働いてくださいと、祈り求めていくものでありたいと、改めて思わせられます。祈ります。天の父なる御神様、今日ミカ書を通して、ミカがどんなにあなたから言葉を与えられたときに、驚き、慌て、苦しんだかということを教えられます。私たちもまた、楽しいことばかりではありません。辛いことを経験しなければいけない。辛いことを言わなければいけない。厳しいことに直面をせざるを得ない時もあります。どうぞそういう時に主よ、共にいてください。そばにいてください。そして私たちを励まし守ってください。私が代わって戦ってあげるよと言ってくださいます。その言葉を信じ、また聖霊が与えられる、力が与えられることを信じて、主よ、それぞれの歩みをあなたを見上げて歩んでいくことができますように導いてください。皆によって祈ります。